皆さんこんばんは。つむぎラジオの時間です。乗っ取りました。乗っ取りの主人公のつむぎです。
こんばんは、ゆうちいたです。
よろしくお願いしまーす。
よろしくお願いしまーす。
前回の答え合わせをしたいと思います。
はい。
前回の答えは、フォールガイです。
賛否分かれました。
いやー、あれは、あれで面白かったですね。
面白かった。
皆さんの意見が、
面白かったです。
たくさん聞けてよかったです。
はい。
で、今日もまた映画を見てきました。点数をつけていきたいと思います。
はい。
つむぎ50点です。
あら、あれ 意外やな
ぁ。本当ですか？
ウヨチータです。90点です。
あ、すごい、めっちゃ高い。すごいですね。
はい、私の妻が70点です、うんうん、今までの映画全部見てるらしいんですよ、うん、シリーズ。
おー、う
ん
う
んうん、これがね、まあ90点とか100点とかだったんで、うん、ちょっと拍子抜けしたので、うん、今回は70点だそうです。
あー、なんかわかります、その気持ち。わかります、うん、とってもわかります、うん、
娘が90点、
うん、
戦いが長かってわちゃわちゃわちゃしとったところがマイナス10点の理由だそうです。
なるほど。まあ今回結構特殊な環境でしたもんね。あの、なかなか行き着かなかったですよね、ラスボスに。
そう、うん、かなりオープニングの主役の男の子がいるんですけど、
うんうんうん、
その主役の男の子が、うん、敵を捕獲するところまでは100点です。
おー、なるほどね、う
ん。本編のあるシーズンとあるシーズンの間のお話なんで、
うんうんうん、
そのシーズンの終わったところから始まって、今回の映画のエンディングっていうのが、次のシーズンにちょっとつながるっていうところがあるお話だったんですけど、
うんうんうん、
始まりっていうのが前のシーズンの終わりからのこう続きみたいな感じがして、
うんうんうん、
ものすごく楽しかって迫力があって、
うんうん、
でみんな仲間たちがその協力し合って捕獲するっていうシーンがすんごく楽しくてワクワクしながら見たので、オープニングの最初の5分かな、あの5分はもう100点満点、100点以上つけてもいいけど一応100点です、
うん、めっちゃわかります、気持ち。わかる、はい、あそこ良かったですね、本当に良かった、うん、なんかあの主人公たちの成長をすっごい感じられたのが私も嬉しかったですね。最初から見てると、うんうんうん、あんなこともできなかったのにこんなになってすごいなみたいな気持ちで、なんか、うん、親みたいな感じで見ちゃったんですけど、うんうんうん、
主人公たちのグループは、
うんうん、ま
あ平均的に得意不得意があって、こう連携しながら敵を捕獲していくんだけど、
うんうん、
これ今回の一番良かったのは、その別のグループがいて、
うんうん、
その別のグループって、
うん、
主人公たちの方はオールマイティーにまんべんなく力がまとまってたけど、もう一つの方のグループっていうのが力こそバカのグループやったじゃないですか。
うん、そうですね、うん、確かに。
初っ端から力こそバカで全開で、
うん、
前編ドッカンドッカンドッカンで、私嫌いなんですけど、
うんうん、
嫌いなんですけど、あのバカさ加減は俺大好きで、もう気持ちよく爆発してたし、
うん、
爆発物投げてたし、
うんうん、
力技で全てをねじ伏せていったところがすごく楽しくて、本編にやっと入っていったっていう感じやったんですけど、
うんうん、
あれ敵はね、イタリア？
そうですね、のマフィアって感じでしたね、
うんうん、いきなり立ちはだかるのが、物語が時間がないからしょうがないんだけど、うん、物語が立ちはばかってきたのがいきなり突然すぎたのが、ちょっと敵の体立てが全然できてなかったんで、えって思って、予告編でしか知らないような感じの敵の出方やったのが、
うん、
ちょっと残念かな。
うん
うん
うん、そうなんですよね。これ難しいところですよね。結局本編が別にあって、その幕間を取らないといけないから、本編に影響しないように取らなくてはいけないっていうハンデがあるんですよね。
そうそうそう、
だからちょっと難しく、取るのとっても難しかったろうなっていうのはすごく思います、うんうん、でも私、うん、この前のやつがめっちゃ好きなんですよ。一個前の映画、
うん、
あれの面白さがなんか最高になっちゃってて、なんか、おぉ、みたいになった。ちょっと肩透かしを食らってしまったっていうのと、
うん、
私のわがままなんですけど、ちょっと、声優さんじゃない人入ってませんでしたっけ？声優さんじゃない人入ってたんですけど、すんごい上手かったんですよ。本当に上手かったから、うん、ちょっとお嬢様の声がずっと違和感だったんですよ。
うん、
あの、はい、なんか自然じゃなかったんですよ、こう聞いてて。他の人たちがプロなのに、なんか一人だけ放り込まれちゃったのかな、みたいな感じになっちゃって。それがね、なんか集中できなくなっちゃってて、一個前のやつで好きだったのは、本当に上手にやってくれたから、ストーリーに集中させてくれたっていうのもすごい良かったんですよ。だから、もしかして、多分プロの方じゃないと思います、あの人は。だから、それがすごい、もう自分の中でちょっともったいないなみたいな。もうこれはでも私の主観なので、うんうん、私の好みの話なので、映画をストレスなく見れるように、あの前の映画はしてくれてたんですね。ストーリーにちゃんと集中できるように、うん、あの出演されてる方たちがみんな尽力されてたんですけど、うん、で今回も多分頑張ってくれてたんですけど、ちょっとね、うん、ちょっと馴染みが悪くて、他の方とすごい一人だけちょっと違う人がいるなっていうのがちょっとストレスになっちゃって、あまりストーリーにちょっと集中できなかったところがあったのが、自分の中でちょっともったいなかったなって思います。
辻の人とお嬢様、
うん、
だけ違和感あったのよ、
うん、お嬢様だけでしたね、うん、私は、うんうん、
辻はね、新キャラじゃないですか、うん、パッと出てきた時に男装も羊やと思ったんですよ。
ああ、なるほど、うんうん、
顔といい、髪型といい、
うん、
あ、これは、まあ、レディーっていうか女の人やんだなって思ってたら、うんうん、声が男の人やったから、ちょっとあれって思いはしたんだけど、
うんうん、
お嬢様やから、
うん、
女性でよかったんじゃないかなって。
ああ、うん、なるほど。
ちょっとその辺は、まあ、いいんだけど、それで、うん、まあ、その、最初は恋の話になるとは思ってなかったから、
うんうんうん、
女性でや、なんで男性なんだろうって思って、でまあ、話が進むと、うんうん、まあまあ、まあ、お前らお互い好きなんだろうっていう展開になったんで、うんうん、まあまあまあまあまあ、そりゃしゃあないよねって、最後愛は勝つになってしまったから、
うんうんうん、
しょうがないねって思ったんだけど、
うんうん、
敵がこういろいろ、最初ちっちゃな船だったのがどんどんどんどんどんどんどんどん大きくなって、
うんうん、
でダンジョンみたいに、
うんうん、
一つの部屋がフィールドみたいにでかくなって、
うんうんうんうん、
正義の味方の方の位置はこれから大決戦があるから、うんうん、あの場所から動けないっていうのをちゃんと言葉でちゃんと説明 、うん、してくれてて、
うんうんうん、
で本編 にはこのあとこういう戦いがあるのよっていうのを分からせた後に、それを潰すために今回のその大きな10キロぐらいありそうな大きな塊が迫ってきてたじゃないですか、うんうん、あれだけ広くなったところにそれぞれの、味方がこうバラバラに入っていって、
うんうん、
で楽しかったのは後半ぐらいになるんかな、
うんうん、
大人の方の正義の味方が、
うんうんうん、
もう大好きな人間が何人かいるんですよね、
わ、うん、かります、
助けに来たっていうか、もう活躍しとるところを見ただけで、おお、やっと来た来た来た、頑張れ、うんうん、あ、もう終わりって思ったのがね、ちょっと残念ちゃ残念かな。
もうちょっとね、あのプロの方がね、あの活躍してほしかったですよね。
そう、うん。パッと顔見せでしかなかったんだけど、そのオープニングの方で、うんうん、私大好きなんですけど、あの、うん、アメリカの女の人。
ああ、はいはい。うん。
ワンシーンだけパッと出てきたんですよ。え、この人出てくんのって一瞬思ったんですよ。もうオープニングのオープニングの最初の方です。
うん、
最初の方に腰に手当てて、仁王立ちになってるシーン、この人出るんだって思ってたら、まあ最後まで出なかったんですけど。
そうですよね。出てなかったですよね、うん、本編にはね、
う
ん。
そうそうそう。あの、うさぎの人。
うんうん。うさぎの人最高、
う
ん、
うさぎの人がもっと活躍してほしかったなっていうのが個人的な、ちょっとあの、不満なところではあります。はい。
いやー、でもなんか本当に多分出たのはすごい少なかったんですけど、でもやっぱりうさぎの人が出ると嬉しくなっちゃいますね。
なりますね。
うん、とっても嬉しかった。
あの性格大好きです、俺。
いやー、本当かっこいい。本当に素晴らしいですね。うん、もうこの後の活躍もすごいから、頑張れっていう、う
ん。そうなんよね、
うん。
うん。お嬢様へのしつじの対応って、最初は金のため、雇用関係、
うん。
で、主人とお嬢様との雇用関係やけど、で、お金のためだから、お嬢様と別れようとするじゃないですか。
うんうんうん、
お金であくまでも雇用してる。うん、じゃあ、お嬢様さようならとか言って別れるシーンがあった時に、
うんうん、
多分ね、観客 私が行った時には4、50人はいたんですけど、
おすごい、うん、
全員ね、そうじゃねえだろうって多分突っ込み入れたと思うんですよ。俺もその通り突っ込んで、それで終わるわけねえなと思ったら、そのあの最後の後半の展開に、うん、になってくれたんで、
うんうん、
まあ王道っちゃ王道やったっすね、
うんうん、確かに。
マイナス10点の理由っていうのがですね、
うんうんうん、
基本的にこの物語は主人公が1人いて、でその主人公のライバルが2人いて、
うん、いますね、
で、うんうんうん、その2人のライバルと共闘して、敵の黒いなんとかさんの最後にこうなんかほとんど無敵に近いような状態を3人でこう攻めていくじゃないですか、
うんうんうん、
あれのね、爆破爆破爆弾爆弾炎炎っていうシーンが大雑把に描きすぎてて、
うんうん、
炎の大きさとかが大きすぎて、これ人間どこにいるの、これ誰とどう戦ってるのっていうのが、うん、ちょっとあのだからその連続すぎて、
うんうん、
ちょっと戦い方が分からなかったってところがマイナスの10です。
なるほど。なんか一個前の映画の方がその主人公とその主人公のライバル2人の描き方がすごい私は綺麗だったなって思ったんですよ。ちゃんとそれぞれに見せ場を作ってくれてたので、
うん、
なんかこう毎回その結局まあ主人公対ラスボスっていう風にしないといけないから、ライバルは結局その主人公にお前は俺がここ食い止める、お前は先に行けみたいな役割にどうしてもなっちゃうんですけど、
うん、
それにしてもめちゃめちゃ見せ場がちゃんとあったんですよ今回は。あったと思うんですけど、なんか私の中であんまりそこまで印象に残らなくて、なんかもうちょっとこうなかったのかみたいな感じになってしまって、
爆発する人が中二かよとか言って言って、その場その場で必ず突っ込んでたいう展開の話ですよね、うん
う
ん
う
ん、
そうですね。でそのラスボスの能力が最後までいまいち分かんなかったのも、うん、なんだろうなっていうのをすごい思ってて、
うん、
でなんかあの私はなんかこうレプリカ偽物を作るみたいな感じかなって思ってたんですよ、うん、なんかこう一つのものを拡大して偽物として作るみたいな感じかと思ったら、うん、全然辻褄が合わなくて、うん、そんな能力ありかよみたいな感じだったんですよ、ね、うん、あれやられたら勝てなくないみたいな感じの、うん、チートな能力だったんですよね結構ね。そう、
物を作るっていうのかな。
そうですね、うん、生み出す、
うん、何でも作っちゃうからこれ何でもありだなって思って、
うん、そう、
まあそうしないと強さのインフレが今起こってるから、うん、しょうがないんかなと思って、うんうん、見てましたね、
うん、それは確かにそう、うん、であと話のコンセプトとしては好きだったんですよ。あの結局この物語ってあの基本的にめっちゃ強い正義の人がいて、その人に対するクソデカ感情を抱いた男たちの物語なんですよ全てが、
うんうん、まあまあまあまあね、うん、
その人に対する感情がいいか悪いかで表出されるのが違うだけなんですよ全員ほぼほぼ、うん、あそれだけじゃないですよ、それだけじゃないんですけど、それが結構主だってるじゃないですか今までの話で、
はいはい、
主人公の動機もそうだし、
うん、
そのライバルの2人もそういう気持ちでそういう風になってるわけじゃないですか、
うん、
だからその善であるその象徴になってる正義の人をそういう風に別の解釈で見る人っていうのは絶対に出てくるよなっていうのを思ってたので、私はその発想は好きだったんですよ、うん、今回のラスボスが象徴になり変わる、
うん、
うん、あなたは負け犬であるが自分は負けない、
うんうんうん、
で自分が次の代わりの象徴になりますよっていう話はすごいあり得る話だけど、原作ではあんまり描かれてなかったところなのかな。だからすごく
ないですね。
ないですよね、
うん、
すごくそれは面白くて良かったなって思いながら見てました、うん、主人公がその正義の人の強火のファンだから、うん、なんか一瞬でお前は違うみたいな感じのことを言ってたのもすごい私は愛が強くて好きだなって思ったのと、ライバルの2人も結局のところその象徴の人のファンだからお前は違うみたいに言ってて、すっごいその意見の一致なんですかね、強火ファンの解釈の一致みたいなところをこうまざまざと見せつけられて、私はそれをすごい楽しく見れました、
うん、
そうだよね、そんなことしないよね、解釈が違うよねみたいな、あとちょっと お嬢様の能力っていうのもいまいち分からなかったので、見てて不思議だなって思いながら見てましたね。どの人の力も増幅させるわけじゃなくて、波長が合わないと拒絶反応が起こっちゃって苦しむ羽目になるっていう、
それで、うん、自分の能力が黒い人はパワーアップしたんで、
うん、
正義の象徴の後を継ぐのは俺だっていう増長したっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですそうです、うん、そう、うん、彼女がいなかったら彼はそんなことはできなかったので、うん
うん
うん、
で周りの人たちもすごい能力も取ったけど、その能力がその例えば、人を操る能力が強くなったり、テレポートする何やら、うん、なんとかかんとか逃げたりとかっていうのが、うん、戦う能力が上がったりした人たちだけがあそこに集まっとったっていうことですよね。
そうですそうです、
うんうん、でその人たちそれぞれに主人公たちのグループが一人ずつ、まあ二人ずつやったり、こう、ね、
うんうん、
戦い。まあその辺はまあ、少年漫画の王道、ちゃ王道ですよね、
うん。
で、最後にまあ合流してっていう。うん、まああの辺はもう、普通に安心して見れたし、絶対にこの結末っていうのが、もう分かってるのお話やったんで、
うんうん、
まあ、安心して見れる映画ではあったんですよ。す、
う、
べ、
ん、
ての能力を奪う能力の人と、腐敗させる能力の人が、
うん、
この後ラスボスとして控えてるから、
うん、
あそこで終わらせるしかなかったっていう、
そうですね、
いう、まあ、キチキチの映画ではあったっすね。
うん。ちょっとね、なかなか荷が重かったと思うんですよね、今回の映画作るのはね、うん、本当に。お嬢様と執事の関係性とかも結構好きではあったんですよ。
まあ、よくある、お姫様の王道の話ではありますよね、うん、恋仲になるっていうか。お互いに好きなんだけど、雇われてるものと雇ってる立場っていうので、こう、なんか、うろうろするっていう。
うん
うん、で、羊の人もあれ、右手でしたっけ？
右手だけ、そうです。
手だけが、その、能力を抑えることができるっていう。
そうそうそう、
吸い取るやったっけ、うん、うん、できるっていう。
あの、相殺させるんですよね。うん、同じ力を出して相殺させる、
うんうん。手がなくなったことによって、ちょっと。
できない。
うん、できなくなったって。
うん、うん、あの敵の方に洗脳をするというか、うん、いたじゃないですか。あの人結構チート級に強い人じゃないですか。
強いですね。
あの主人公だって結局自分の中にある他の能力を持つ人たちの助言がなければ、うん、あそこから多分出てこれなかったわけですよ、
うん、で そうそうそうそう
ですよね。そう、
うん、
それに対してなんかあの執事ってもうすでにその右手をなくした時点で能力がないのに、あのメカで対抗してたのが私結構面白くて、ありかよって思ったんですけど、
うん、
なんか目がキュルンってこうやって動いて、自動であの女の人を撃って、うん、その洗脳を解くみたいな。私結構この物語は、その能力がある人と能力が生まれつきない人っていうのに結構焦点が当たるじゃないですか、どうしても。
はいうん、
だからその能力を持ちえない人でも選択によってこうなんかいろんな世界とか状況を変えられるみたいな場面を描いてくれるのは結構好きなんですよね。
うんその
二分されるんじゃなくてそういう人でも、うん、なんて言ったらいいんだろうな活躍をするというか世界の一員としてそういうふうに、うん、何かを良くしていこうとしてるみたいなのを描いてくれるのはすごい好きです。
うん
うん、私がその現実世界であまり能力がない方の人間だからそういう
人にまた
本当にそうなんですよ。そういう人にスポット当ててくれるとなんか自分もちょっと救われる気持ちになるんですよ、
まあ、確かにね主人公自体がこの、うん、ねあの元々はない、うん、能力が全然ない男の子やったっていうのが根底ですもんね。
そうなんですよ、
うん、
そこからあんなになって本当にすごいよって